皆さんこんにちは。なんともう第3回目の、服部美玲の好きに言わせてがスタートしました。皆さん本当にありがとうございます。イエイエイエイ。なんか本当にたくさんの方が聞いてくださってて、本当にね、もう嬉しい嬉しい、悲鳴はない、嬉しいばかりで、本当に皆さんありがとうございます。そうなんですよね。なんかね、何度も聞くっていう方がいて、それがすごいなと思うんだけど、何度も聞くっていうのは、うちの父親がマラソンのファンで、マラソンのね、撮った録画を何回も見るんですけど、そういうこと？どういうことなんですか？
あ、どうぞ。しながらとかね、今日もお皿洗いながら、はい、ちょっと聞いてみたんですけど、はい、なんか一人じゃないって感じがして、
とてもお皿洗いながらメルマガを聞いてきた。
結構いつ準備しながらとか朝の。
そう。
はい。
なんか家事をしながら、一人きりで家事をしながら聞いたら、すごい憂鬱な家事もすごい楽しかったって言ってくださる方がいて、すごく嬉しかったです。じゃあ今日も早速始めてみたいと思います。服部美玲の好きに言わせて。若干このジングルが早いのは、早くいろんなことをお届けしたいからです。もう1時間じゃ足りないぐらいなんで、もう早く話していきたいんですけれども、今日もたくさんのメールやツイッターいただいております。ゆきこさん、よく通販買ってる人さん、ありがとうございます。Kさん、せいこさん、よしこさん、よっちーさん、さえさん、なつえさん、Nさん、ひろみさん、ちょもやまちょもみさん、春のゆめさん、ね、こんにちは、春のゆめさん、ありがとうございます。AI さん、みなさん、ありがとうございます。ツイッターも MH さん、うすはりさん、いつもありがとう。白つばきさんっていうのかな、たかひろさん、マックさんね、こんにちは。はこべさん、ミシェルさん、トモンキーさん、ねこまちさん、ひとみさん、いつもありがとう。ミッキーさん、などなど、皆さんね、たくさんメールやお便りやツイッターいただいております。ありがとうございます。で、皆さんにお願いがあるんですけど、メールいただくときにラジオネームを書いてほしい。それからもし可能ならば、住んでらっしゃる町、福岡市とか何々郡とか、あ、何々郡じゃねば、何々市とかを書いてください。まあ、もし差し支えなければ職業とかね、どういうことが好きですとかもあるといいんですけど、まあいいや、ラジオネームがあるといいなというふうに思っています。で、そうそう、編集部にお便りくださる方もね、できればね、メールアドレスとか書いてくださるとね、ありがたかったりしますが、まあいいや、このメルマガのメールくださる方はラジオネームと場所を書いていただくといいなというようなお願いです。さて、先週じゃないや、前回、ブルータスのスピリチュアル特集の話したりしたんですけど、そしたらね、いつお便りが来まして、そのお便りをちょっとね、読ませていただきます。さっき読み上げました AI さんね。こんにちは、AI と申します。声のメルマが楽しく拝聴しています。ありがとうございます。いつもはツイッターで気軽に感想を書いてるんですが、今回の放送は思うところが多くて初メールです。シルバーバーチの霊君およびスピリチュアルな話、とてもタイムリーでした。もともとスピリチュアルな世界は好きな方だったのですが、実は最近嫌いになりかけていたんです。あらあらあら、友人がなんか笑われちゃったわ。友人がスピリチュアルに開花し、チャネリングに開花したんだって。そういう友達がね、最近スピリチュアルに開花したってなかなか面白いね。まあまあ、ちなみにまあまあマガジンの周りはスピリチュアル大好き人間しかいないんで、普段からこんな話ばっしっかりしてます。前世がどうとかさ、毒出し、まあ毒出しはスピーチャーじゃないけど、そんな話ばっかりしてるよね。ナチュラルスピリットあれ、ナチュラルスピリットってなんか出版社って
ある
よね。あるね。ナチュラル、ナチュスピ。私たち友人が戻ります、手紙に。友人がスピリチュアルに開花し、したのは別に良いんですけれど、それによって周囲の人間を切っていくような出来事が続きました。あらら、今まで気軽に気楽に、なんか読んでたら咳が出てきちゃった毒出し毒出し、今まで気楽にこんな、失礼しました、今まで気楽にこんな悩みがあってさみたいな話をしていたのに、急にそれ今は仕事にしてるからこれ以上はちょっととか、あ、こっからはスピリチュアルとして聞くよってこと、チャネラーとしてお金がいりますよって話、あー、せちがないね。あの人は重いからもう付き合わないというようなことがたくさんありました。非人間論を唱え、あららららら、 非二元論もご存知？ご存知？非二元論。非二元論って今スピリチュアルでね、数年前から大ブームなんですけど、奇跡のコースとか、まあ、非二元論っていうだけあって、全部一つだっていうね、まあ、影も光もないみたいな。まあ、ウィキペディアで調べてくださいね。非二元論とね、どんな人の選択も尊重すると言いながら、人をふるいにかけるようになり、私にはそう見えただけかもしれませんが、たくさんの人が傷つきました。おー。私も彼女の主催するイベントに、あまりワクワクしないから参加しないということを伝えると、関係は今まで通りだよという返事が来たのですが、その日から以前のように連絡をしても返事が来なくなりました。あら、大変。おっと、わかりやすいな、そういうことかいと、頭では理解しましたが、心は今まで仲良くしていた分傷つきました。そして、スピリチュアル怖いと思ってしまいました。でも今回、物が消えた話で、スピリチュアルって便利よねと明るく爆笑しているミレイさんの声、さらにシルバーバーチの霊群を朗読してくれたのを聞いていたら、私たち自身はみんな霊性を持っていて、それはシルバーバーチの語る言葉のように明るくて慈しみに満ちたものなんだなと、切ったり切られたりという世界ではないのだなと、やっと私が好きだったスピリチュアルの世界に戻ってこられた気がしたんです。霊性をいかに体現していくかというミレイさんの言葉、本当にこれしかないよねと思いました。いつまでも愚痴を言うこともできるけれど、悲しかったけれど、こうそういう経験もあったよね、よしよしって慰められたら、もう前に進んでいるのだと思いました。そして私は私にできる方法で冷静を体現していこう。お、素晴らしい。私にで、やったやった、私にできる方法で冷静を体現していこうって、ミレイさんに爆笑しながら背中を押してもらった気分です。長くなっちゃいましたが、他のコーナーも良かったです。絵本って大人になると読まないので、福太郎さんのコーナーもとっても興味深かったし、平松さんのガールズトーク、ナチュラルスピップリも大爆笑でした。かわいいって書いてあります。今回うっかり電車で聞いたのですが、顔がにやけっぱなしで大変でした。次回の放送も楽しみにしています。どんな内容なんだろう。ありがとうございました。まあ素敵な素敵な素敵な手紙ですね。ありがとうございます。感動。いやいやいやいや、このね、そのね、やっぱね、スピリチュアルはね、好意であるっていうに達しましたよ、本当に。あとさ、人に言ってることがやっぱ自分に言ってることなんだなって最近ね思った。ちょっと次からのゲストで登場する服部福太郎さんと平松桃子さんが早速隣にいるんで、2人の意見聞きたいんですけど、そう思いません？あれ、ね、黙ってうなずくと、ほら、ちょっと入らないから、今ね、黙ってうなずいてるんですけど、声出してもらえると嬉しいな。
そうですね。そう思います。やっぱ、なんかね、いろんなスピリチュアルがあって、まあ、なんか、あ、すいません、あなたの後ろに、霊がついてますよみたいな、そういうのもあるけど、なんかまあ僕たちが好きなのはそういうことじゃなくて、ね、いつも大天使が見守ってるみたいな、そういうことなのかなって思いました。また、また外れ。
いやいや、全然いいよ。ほら、なんかほら、私すぐさ、福太郎さんと喋ってるとさ、ノリツッコミみたいだからさ、なんか私がちょっとほら、なんか厳しくしてるみたいにこう聞いてる人だけ言うと、そんなことないんですよ皆さん。私たちね、愛情いっぱいに夫婦生活を送っておりますけども、どうですか福太郎さん。
そうですね、
ちょっとそれ言って。
僕、まず前回のでちょっとたどたどしすぎて、申し訳なかったなと。
そこが福太郎さんの魅力なんだよ
って言ってもらえてるんだけど、これただ、ミレイさんに押されてるだけじゃなわけじゃなくて、
そう、
ただのただ単なる準備不足です。本当に申し訳ございません。はい、今日もまあそんな感じだと思いますけど、押されてるばっかりじゃないので、皆さんご安心ください。僕もちゃんと
生きてる。
はい、僕なりに楽しく生きてますんで大丈夫ですか。
あのね、福太郎さんの魅力よね、そこがね、ね、そのなんか母性をくすぐるようなね。まあいいか。
そう、平松さんもなんかあるスピリチュアルで別にない？
まあ自分がピンときたところを楽しく受け取って、そうだなって思えばいいなって思います。はい、
ありがとうございます、うん、そうだよね、そうそうそうなんですよ。でね、本当に繰り返しになりますけど、すごく信心深いとか なんかものすごいことを知ってるとか、あのね、頭でやるのはね簡単、あと瞑想いっぱいやるとか、それもね比較的やりやすいんです。そんなことよりもね、日々のね行為が大事。その何を行うかが全てだって。またさ、私まだな、これ前の収録から結構時間経ってるのに、まだシルバーバーチの霊君読んでんの、おかしくない？もう大ブームで、このもうすごいんですよ、あの線引きまくって読んでんの。こんな面白い本なくて、あんまりこの本読んでるから、この間福太郎さんが、あの字がちっちゃいのって聞いてきたぐらいいや字普通なんですけど、あんまりにも面白くて、これ本当ねハマっちゃってるんですけど、今日もシルバーバーチのレイ君、ほんのちょっとだけ朗読していいですか？その場所があるの、シルバーバーチね。シルバーバーチは今日から聞き始めた方に言いますと、イギリスの高齢会で、もう1900年代の20年代かな、すごい、もうもっと早くから、あの何十年も降臨してきた、あの高い霊格の高い高級霊で、紀元前何千年も前に生きてた、人間界に生きてた、現存した人らしいです。でその人がシルバーバーチって言うんだけど、一応の名前ね、あのインディアン、北米かな、なんかのインディアンの人のなんかこう借りて降りてくるみたいな、ちょっと複雑なんですけど、通信者が2人いるってことで、そのイギリスの高齢界の霊媒師が、そのだから、あ、これ言えないわ、なんて言ったらいいの、なんていうか、パッて憑依して、あのシルバーバーチの言葉を下ろすっていうものなんですね。で私この霊、なんていうのかな、降霊して、そのチャネリングだね、この人が、今のお便りの人が問題にちょっとうんと思ってた話なんだけど、まあ本当かどうか分かんないですよ、あのそれ、なんていうか、その人の魂の部分が喋ってるのかもしれないし、それは真偽の方ではどうしようもないけど、結構みんないいこと言うのよ。そのとにかくどこが何が本当かはともかく、例えばまあ個人的な、エドガー・ケイシとかだと、もう本当その人しか知らない情報をバッと喋り出したりとか、そういうカルチャーが結構あって、で、まあ、そこからね自分にいいものを、まあ、吸収して読むっていうのが私は好きなんですけど、あの分かりません、それが本当かどうかとか、でもそういうことはいい、そこから何を学び、自分がどういう行為にするかってことが大事かなと思ってます。じゃあまた今日も古代霊は語るから読ませていただきますね。心霊治療についてのね、最後の方の箇所でこのことを話してるんです。シルバーバーチがこう言ってます。神を信じない人でも霊格の高い人がおり、信心深い人でも霊格の低い人がおります。霊格の高さは信仰心の強さで測れるものではありません。行為によって測るべきです。よく聞いてください。あなた方治療家に理解しておいていただきたいのは、あなた方は治るべき人しか治していないということです。つまり治った人は治るべき条件が揃ったから治ったのであり、そこに何の不思議もないということです。あんなに心がけの立派な人がなぜ治らないのだろうと不思議がられても、やはりそこにはそれなりの条件があってのことなのです。ですが喜んでください。あなた方を通して光明へ導かれるべき人はいくらでもおります。皆が皆治せなくても、そこにはなんて言うんだっけ、これそこにはちゃんとした法則があってのことですから、気になさらないでくださいと言っても、それで満足して努力することをやめてしまわれては困ります。いつも言う通り、神の意志は愛だけではなく憎しみの中にも表現されています。聖帝の日だけが神の日ではありません。嵐の日もにも神の法則が働いています。それと同じく、成功と失敗は永遠の道連れですから、失敗を恐れたり悲しんだりしてはいけませんって書いてあるんです。なるほどってね、シルバーバーチの霊君読んでると、もう奇跡とかなくて宇宙法則がすごいんだって、もう完璧なんだって。だからね、もうびっくりするぐらい精妙にできてて、その蒔いた種しか刈りとならないらしいよ。だから今まで自分のしてきた行為の代償を受けるしかないんだって。でこの地上は原因の世界で、どうもその霊界行くじゃない。で霊界はシルバーバーチによるとなんだけど、このね結構地球の周りにあるみたい、何千メートル上で、そこも結構こういうなんていうの、山があったり川があったりするみたい。だけどその思いがパッて行為になるんだ、なんていうの、形になるんだって。ここ遅いじゃん、思ったことがあれになるのが。で向こうは早いんだって。で向こうでもやっぱ人生があるんだって。でねあのこっちでやったことが原因で、向こうでまたねその結果を刈り取らないといけないんだって。大変だよね。
ちょっとも楽にならない。 死ねば解決しない。
そう、あのね、うん、あの魂は、うん、永遠なんですよ。
うん、うん、じゃあもう死ねば済むって話じゃないですね、何にも。
あ、そうです ね、そうそうそうそう、う
ん、もうずっともちろん人間界何度も生まれ変わったりするし、そのまああとそのうまく死ねなかったりするとある場所にずっといたりとかね。あとね、面白かったのがある思想とか哲学とかを作り上げた人はね、何千年もその思想の中に閉じ込められたりするんだって、最悪でしょ。やだやだ。だからね、結構まあ分かんないよ、あのシルバーバーチが言うっていうのはそうだから死んでみないと分かんないけど、結構それでなんかこう高齢会とかすると5000体とか来るんだって、霊が。でめっちゃ来てみんなが喋らせろってなるんだって、面白くない、もうね自由自在らしい。だから結構私もね、あの身近な人亡くしたりして話しかけると結構答えがあるなって感覚あるんですけど、結構ね近くにいるみたい、話したら、あれこれちょっとどうなってるとか聞くとね教えてくれるみたいですよ。うちあの母がもう亡くなりそうで危篤が10日間の時とか、あの母の台所で料理してる時に、あれお箸がないとか調理器具ない時に、もうこれはほとんどテレパシーの世界だなと思って、もうほとんど昏睡状態になった母にテレパシーで話しかけてました。お母さんちょっとこれあの包丁ないんだけどとかさ、そうお母さんがねテレパシーで教えてくれるみたいな、ああったみたいなね。だ死んだ人ともそういうことができるんじゃないかなっていうふうになんとなく思いますけどね。でもねその時に大事なのが、あのなんていうのかな、くよくよした悲しいジメジメした気持ちで接しないってことだね。あのね本当に明るくて元気でワクワクする弾む気持ちでいつも自分がいるってことが本当に大事。あの変なものもほら寄ってきちゃうからさ、うん、だからこの明るい気持ちが大事だね、うん、そして好意、冷静、すなわち好意であるっていうことを、まあ、忘れないでいたいなと思うわけですけれども、なかなかね言うはやすしで結構やっちゃってんだ私もこれが失礼なこと言ったりとかね、知らない間に人を傷つけたりとかこれがしてるんだ、でそのやったことは全部返ってきますよっていうね。でもこれ皆さんにも聞きたいんですけど、このメルマガラジオを聞きながらのお聞きのね皆さんもね、あの今餃子包みながら聞いてる人もいるかもしれないんですけど、そのね原因と結果の法則が早くなってきてる気がするの。なんか早くない、パパパンみたいな、もうなんかパパパパパパンってこうやったら打ち返されるみたいな、なんかその速度が速くなってる気がするんですよ。でも早く来るのはわりかしいいなと思ってる。やっぱ遅く来るやつが恐ろしい。まあ、でもそれも全部ね自分がまあやったことだから、人にされることっていうのは痛い目もね本当勉強ですよね。なんかあったら自分が過去性とか知らない間にやってんだなっていう風に一回思うといいかもしれないですね。あとはさ、ほら全然感謝されないとか、あなんでこんな感謝されないんだろうっていうのは、自分が誰かに感謝してないかもしれないっていうふうに今思ってみるのもね一つの手ですね。ということで、服部美玲がベラベラ喋るのはこの辺にしようかな。ではなんだかにわかに大人気のコーナー、服部福太郎のおすすめですに参ります。服部福太郎さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、第2回目の、おすすめコーナーですね。今日も、おすすめするのは絵本です。今日のおすすめは、皆さんも多分ご存知の方も多いと思いますが、ノームですね。
ウェブでね写真紹介しますよね。
あ、そうですね、うんうん、ホームページの方を見ていただければと思います。これ僕も子供の頃に、よく母親に読んでもらったりとか。
何歳ぐらいの時？
いや多分幼稚園とかだと思うんですけど。まあ、羨ましい。
幼稚園の時読んでました？
読んでない。
ねえ、羨ましいわ、こんな素敵な絵本読んでもらったなんて。
なんかうん、でまあ仕掛け絵本みたいになってるのを読んだのかなっていうのを思ってたんですけど、編集部のね図書館にこのノームの大型本がありまして、
私これ大人になってから知ったんですよ。
あ、そうですか、はい、このいいんですよ、このぜひ写真を見てくださいね、うん、で久しぶりに半身浴のついでにペラペラとめくってみたら結構面白くて、
ノームってそもそも何なんですか？
ノームはですね、275歳働き盛りで約身長15センチ過去帽子抜きで
小
人なんですね。でも、力は人間の7倍もある。
7倍も？
鼻は人間の10万倍も鋭い。お別れの挨拶は鼻と鼻をこすり合わせる。
4個もいい。
なぜか子供は必ず双子で生まれる、とかね。この、あのノームのいろいろな、生態系というかそういうのが、ね、まあ、最初に載ってるんだけど、その、まあ、すごいいいなと思うのは、まあ、結構年を取っててもみんなチャーミングなんですね。あの96歳まだまだハニカミ屋のお嬢さんとか。
かわいい、こうなりたいよね。おっぱいがかわいいじゃない。
そうそうそう。で、あと、まあ、あれですね、結構ね、治療法とかもね、
これマーマーガール大好き。
そうそうそう、ハーブとかで治したりするんですよ。この、不眠症には
カミツレ、カモミール、
うん、胃腸にガスが溜まった時はあのウィキョウとか、ね、
やだ、私たちのウィキョウ食べないと。
そうそうそうそう。で、あと捻挫の時はね、あの薬草とか。そう、結構ね、あのいいんですよ。でいて、まあ、ちっちゃい小人なんですけど、まあ、結構自然界にはなくてはならない存在みたいな感じで、まあ、その動物たちの不慮の事故とかあの怪我とかにも結構大活躍してるんですね。
ノームが？
そうそうそう。ガチョウがうっかり物を飲み込んでしまって、うん、喉に使えたら、ノームは両手で外から力を加え喉の中のどんぐりの向きを変えて胃の中へ滑り落ちていくようにしてあげてるんです。
すごい。そん、だって餅を詰まらすとおばあさんのところにもノームが現れてほしいですね。
そうそうそう。で、針治療もしてくれる
の、あら、
動物たちの。で、そんな状況なんだけど、馬小屋や牧草地の馬がノームを踏んでしまうことは絶対にありません。牛だってその他の動物だってみんなそうです。ノームは何の心配もなく馬の足の間を走り回ることができますし、馬の体の下に眠ることだってできるのです。
かわいい、やばく
ない？本当にこれはすごく良くて、まあ、本当ノームっていいんですけど、なんか実はノームにもいろいろな種類があって、ゴブリンとかね、ちょっと悪役みたいなのもいたりね、ノームをちょっといじめるトロールとかいたり、
こういう人さいるよね、ドワーフ歩いてる、うん、美濃の町を
まあね。で、まあ、あと家の霊とかなんかね、結構まあその面白いんですよね。結構スピリチュアルであり、その
そうそうそう、
自然へのなんていうかね、イフっていうの、なんかそういうのにも子供の頃にこれを読むとやっぱりいろんな想像力が育たれるんじゃないかなと思いました。はい、これは大人になってからもすごく発見が多いので、すごくおすすめです。はい、以上おすすめのコーナーでした。
で、福太郎さんはさ、このノームのおすすめです以外に最近のトピックスでさ話したいことないの？
最近のトピックス、
うん、最近のこうなんか考えてることとかで、うーん、なんかうちの編集部みんな目にできものできたよね、
うん、
でも治った、
うん、
半身浴でねだいぶ治しましたよね。
最近トピックスね、いや、とにかく今はね、小屋を作りたいっていう思いが本当に、まあ、今小屋を改修していて、今壁を作ったりとか土壁をね、やり始めようとしてるんですけど、なんかいろんな人に、協力をお願いしつつも、でもなんか伸び伸びになっちゃったりとか、いろいろなことがあって、やっぱり、ね、自分でやりたいのかなと思うようになっていて、
うん、環境からそうやって気づいたってことね。
そうなんですよ。で、意外にちょっとその土壁をやられてる方の、土壁販売されてる方とか、あと竹こまい、土壁を、まあ、竹でなんていうのかな、
支える
やつを作る人とかを探したりすると、なんか意外に近所のおじいちゃんとか、今まで通りを通ってただ見てただけの瓦屋さんとか、
うんうんうん、
なんかそういうの人たちの 名前が上がってくるたりして、うん、これはちょっと本当に面白いことになりそうだなと思って、だから本当なんか、昔の人たちのその知恵とかをこの小屋作りを通して体現して学んでいく、あのいい機会になるのかなというのを感じています。
素晴らしい、すごくいいね。あのこれちょっと家庭の秘密かもしれないんだけど、この間あの私天使カード持ってて久しぶりなんか引くとかって聞いたら、うん、いいえこの話して、そしたら福太郎さんがなんかちょっと真剣な顔して引いてほしいっていうの、うん、何引くのって言ったら、本当に小屋は僕が作るのか聞いてほしいって言われて引いたんだよね。そしたら本当の願いは何ですかっていうカードが出たんです。でそれを読み上げたら福太郎さんは僕は作りますって叫んでました。まあちっちゃいエピソードですけどね、すいません。じゃあ次のコーナーに行こうかな。いいですか、行っても。はい、じゃあですね、次のコーナーはゲストのコーナーで、前回に続き大好評のイラストレーター平松桃子さんをお迎えして、お話しします。あ、そういえばね、ジングル結構集まってきてて、皆さんありがとうございます。ちょっと今皆さんの集めてね、どういう風にしていくか考えてるんで、もう少し発表お待ちくださいませね。じゃあ平松さんお話しましょう。あとね、今日ゲストとして福太郎さんにも入ってもらえますんでね、気になる恋愛の話の続きです。平松さんこんにちは。
こんにちは。じゃ
あ、はい、はい、
福太郎さん、はい、スーパーバイザーの福太郎さんをお呼びしております。
はい、何でも何でも聞いてください。
なんかでも盛り上がったんだよね、マイクに今ね当たっちゃったっていう、
はい
ね、それで、なんだっけ、逆難するぞだっけ、
逆難をするぞって意気込んでたんですけど、うん、その逆難に関してなんかちょもやまさんもちょっと引いてるし、
引いてたちょもやまさん引いてた、
結構引いてた
し、なんで逆難男性はこんなに引くんでしょうか。
そう、福太郎さんもなんかいいけど、うん、なんかちょっと違うんだよねみたいなニュアンスを感じて、
分かる、
ちょっとそこをお聞きしたいなと今日は思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。逆なん僕的にはね、やっぱまああのあまりあの一番超アグレッシブな妻をいただいておきながら なんですけど、
よく知らない人に言うと福太郎さんの妻は私服部美玲です。
まあなんていうか、あんまり女性がアグレッシブじゃない方が、
ちょっとどういうこと、
男性的にはそのやっぱその狩猟本能じゃないけど、やっぱ追い、追われるより追いかけたいみたいな。
ちょっと待ったちょっと待った、ちょっと、全国のこの声のメルマガ、服部美玲の好きに言わせてを聞いてる皆さん、ちょっと美玲さんがちょっと話しますけど、それちょっと福太郎さんさ、違うんじゃないの。
ちょっと違うわ。大変失礼しました。
早いよ、
早い。違う、そういうことじゃない。そういうことを言いたいんじゃない。
いや、ね、これ解説すると、福太郎さんはいろいろ理由があって、東京にあった時のまあまあマガジン編集部に来て、でも本当にアルバイトで入ってから2週間ぐらいで結婚することになったんですけど、今でもよく聞かれるの、馴れ初めを。でね、どちらがプロポーズなさったんですかって言うと、もう絶対自分じゃないっていうわけ、福ちゃんは。もう、美玲さんが本当に結婚しませんかって言って、僕は入っていったんですって言うのよ。だからもう、めっちゃ逆なんじゃん、
うん、確かに。けれども、
そうですね、まあいやだからその逆なんするより、そのいやそのナンパされるってことも一つのその逆なんじゃないかっていうふうに思ってるわけですよ。
ナンパされることも逆な、だから、ナンパするよりしまきれってこと。
そうそうそうそうそう、
狩りに行くんじゃなくて、
そう、まだある意味、狩られてんだけど飼ってるみたいな、
罠に仕掛けるみたいな。
そうそうそうそう、
自分が罠になるってこと。
そう、あのネズミ捕りみたいな感じで。
じゃあ桃子さんネズミ捕りになればいいこと。そうそうそうってこと。バーンって打ちに行くじゃなくて。
そう、それぐらい女性は頭いいじゃないですか。なんていうか、なんていうの。
いや、そんなことないね。
じゃあちょっとごめん、あの引っかかるんだけど、私はどうなるっけこのえどうちょっとそこはっきりさせてから、それはっきりさせてから次行こうか。私はハンターだったのか、ちょっとごめんなさいね、夫婦の話になってきちゃったわ。これ撃ったのか、それとも私は罠だったのか、それを聞いてから次の話行こうか。
いや、峰さん完全撃ったでしょ
あれちょっとダメじゃん。
いや、ダメとかじゃないですね、それも。
でもうまいこと言う、それ
なりうまいこと言ったんだから、それでいいんじゃない
あれ
ホーム
ラン打ったみたいな。ホームランで
もやったら入ったんだ。そうちょうど良かったんじゃない。
じゃあでもそのケースもあるじゃない、うん、平松さん。
いや、もちろんもちろん、うん、
どういうことなの。
いやだから
見極め、
見極め、
見極め。
平松さんには、うん、あのその罠タイプがいいってこと、
うん、罠タイプはおすすめですね。
じゃあちょっと方法を
知りたい。どうしたらいいんですか。例えば、あ、なんかね、小太郎さんは、うん、あのうちのマキマキマキと平松さんと 3,4 人で街歩けって言ってた。
名古屋をね、歩けって
ここから一番近い大都市は名古屋ですからね、
うんうん、どうしたらいいんだろうな。まあ、でもそのイラストを描く、ね、描くっていうのはいいと思います、う
ん、それちょもやまさんドン引きだった。
ドン引き、
宗教だね、宗教みたいでやばいって。その、うん、あの似顔絵を描くから平松さんはイラストの似顔絵の会をやったりするんですけど、その、 あの似顔絵を描かせていただけませんかって話しかけて、似顔絵を描きながらコミュニケーション取って、だんだんお近づきになるっていう案をね、思いついたんだよね、うん、
でも確かに自分がもしナンパされたとして、あなたのはすごく好みなので絵を描かせてくださいとか言われたらちょっと断っちゃうかもしれないなとは自分で思いました。
私たちバカなのかしら、
うん、
どうしよう、なんか思いつかない。
いや、
あら、
いや、いいんじゃないかなと思うけど。
福太郎さん、どれ、
うん、
いや、なんていうか、うん、まあ、あのなんかそのでもチョモヤマさんを絶対ナンパしないじゃないですか。その、
うん、
既婚者です。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そのタイプがあるじゃん。そのタイプっていうか。
何、
いや、違う。そういうことじゃない。なんていうの。そうやって取っちゃう人はもう別に眼中入れなくていいと思うんだよね。そんな。うん、だから
それで押し切ったと思う人が相性が合うってこと。
そうそうそう。だからその。
賭けに出ろと。
で、そう、ミレイさんもそうやってね、パンと出して。
賭けに出た。
うん、
だけどそれで僕が断ったら、あ、こいつその程度かってことでしょ。
そう。
ね。
そういうつもりだった。
だからそれにね、ぐじぐじすることはないし、あの本当に、うん、と思うんですよ。だからそこに焦点を当てずに、もう平松さんが、うん、あ、この人がいいなっていう人を見つけたら、もうその人に。まあ、にどうやってね、あの付き合えるとか、付き合うというかフォーリンラブするかっていうのを考えて、まあ、それが別にあの逆難するばっかりじゃないんじゃないかなってことを僕は言いたかったんだけど。
なるほど。じゃあその逆難する以外の方法、まあ、じゃあちょっと街で見かけてっていうのは極端だから、じゃあ、あ、いいわこの方って思って、じゃあよし行こうって思った時に、さてどうするか、どう関係を縮めていくか、うん、そこですよ。押してばかりじゃやっぱしいけないです
よ、ね、うん、そう、はい、まあそうですね、まあ、まず自分がね、いい状態であるっていうのが、うん、一番いいんじゃないかなとは思いますけど、
うん、それもう散々やったよね私たち、
う
ん、
もう
浄化しまくってるもの。
いや、それはね、ちょっともう頭でっかちだと思います。
あ、聞いた、桃子さん。
はい、
そのなんかそのそれだけの散々やったじゃなくて、
例えば、
いや、もう全体的、もうなんかそれこそ今その陽気でね、あの陽気な状態がいいって言ってたじゃん、そのなんか例とコミュニケーション取るの、はいはい、それ同じで、もうテンション、あ、まあ、なんて言ったかな、陽気な感じで、まあ、状態よく日々過ごしてってる状態で、
桃子さん過ごしてるよ。
いやいや、そう、もちろんもちろん。でもうなんかその時になんか、あ、パッともう誘ってみようかなみたいなとか、なんかあとパッともう手触れようかなみたいな
手触れる。あ、でもこの間のさ、ほらもう名前出しちゃっていいか、山田先輩が上手だったんでしょ。
あ、そうそうそう、
その話して
んで、うん、この間そのまきちゃんと山田さんと3人で名古屋でお出かけした時に、あの山田さんがその高校の時の同級生の男の子と再会したんですけど、でまあちょっとそれおしゃべりして、でその後あの帰りに山田さんとまきちゃんと車で3人で今日は楽しかったねとか言って、いい再会だったねとか言ってたら、山田さんが今度お茶誘ってみようとって軽く言ってたんですよ。それを聞いて、そうそう、でそれを聞いて私とまきちゃんえって言って、もう私たちそんな気楽に久々に会った同級生の男の子をお茶に誘うっていうのはなかなかできないって思ったんですよ。
それ多分だからその山田さん の、うんうん、あの状態がいいんだと思います。
なるほどね。
だ山ちゃんもそれなんていうの、あの仕事とかうまくいってなかったりとかしたら、うんうん、そういう発想にはならないと思うんですね。
うん、
だからその
軽さ、
うん、そうそうそう、だから
軽い、
誘おうって思った時は本当にいい時だと思います。
うん、
そのだから平松さんも、うん、だからそのいい男を見つけた時に、うん、躊躇しちゃうんだったらなんか。まだそのと自分の準備が整ってないかもしれないけど、うん、あもう行っちゃおうみたいな状態に自分をいつもあるようにするのはいいんじゃないかなと。でそれで別に断られたって、うん、まあ本当いくらでも男の人いますし、
うん、
それをね、いつもいつもそのやらずに未遂で終わっていきますと、あそうすると俺が逆なの推奨してることになっちゃう。
論理的矛盾が、ま、論理的矛盾が論理的矛盾、
まあ、でも矛盾、うん、まあいや、うん、まあ、でも平松さんの場合は僕は結構その平松さんがいい状態であれば、うん、まあ、男もほっとかないし、
ほっとかない、
うん、でその時にこうちょっとたぶらかすじゃないけど、なんか
たぶらか
す、
あーとか言ってなんか、うん、やだとかいうふうにやったりとかして、
今私の体を触りました
ボディタッチ、
そうそうしたりとか、
そういう普通の、うん、あの世にあふれてるテクニックでいいんですか、うん、いいんですか、世にあふれてる感じでやだとか言って触るとか、まあ、それも別に使いようってことですね。なんかこうさりげなく、うん、触りたかったら触るみたいな。
いや本当にボディタッチはすっごい有効だと思う、うん、どんな絶対に有効、あのいやもう女性の方からはね、あのちょっとこれあれ
から
ジェンダー的にあれかもしれないですけど、うん、女性からのボディタッチが有効じゃないことは絶対ないと思う。
なるほどね、
聞いた、
うん、
でも、うん、あの私の知り合いですごい人たらしいっていうか、男からも女からもすっごい好かれる女の人がいるんですけど、その人めちゃめちゃ体触る、男女関係なしにもうベタベタベタ、あっとりさーみたいな感じでもう体触りまくって、あこの人私のこと好きなんだってなってポーッとしちゃうの。
なるほど、じゃあやっぱり自分が相手のことを好きですよっていうことをどんどん示していくっていうのが大事なんですね。ついつい、うん、その恋愛に対して臆病になると好きって思われたくないみたいな、
なんで
なんかもう振られるのが怖すぎてもう傷つきたくないっていうためになんか予防線を張った行動をしてしまうことがあるんですよね、過去にそういうことがありますよ。だからそのそればっかりに、例えばね、コンビニに行ったとします、うん、はいはいはい、で男性が2人店員並んでます、うん、片方好みのタイプ、もう片方どうでもいいタイプでもなぜか昔の私は好みのタイプの人のところにレジに行けないんです。なんかもう恥ずかしいっていうか、もうなんかもう、もう近づけないみたいな気持ちになって、自信がなくて、でだからもうどうでもいい人のところでレジして、でそしてあ今日もかっこよかったなってこう思いながらなんか寂しい思いで帰るみたい な結構そういうことを繰り返してたんですけど、やっとこの年になってきてちょっとズーズーしくなってきて、なんかもうちょっといいって思ったらもう店員でも何でも話しかけてなんか小さなトークするみたいなことが最近ようやくできるようになってきたんですよ。
なるほど、
はい、
なんかその時に、うん、何を買ってるんですか、何を買ってるんですか、
え コンビニで、
うん、
いや普通のもの恥ずかしいものじゃなくて、うん、もう普通のものお菓子とか、
あ、なんか僕だったらもう本当にその男性店員をもうなんかなんかなんとか印象付けたいと思ってな、もう軍手とか買うかも軍手とかそれで、あれこの人こんな可愛いのに軍手をどうするんだろうみたいな
軍手の人として印象付ける
あの私も話していいですか、はい、あの邪魔じゃないですか、うん、あの私ももうこれ恋のメルマガだからこういう話も散々しちゃおうと思ってるんですけど、まだママガジン立ち上げる前にフリーランスでやっててね、本当にもういろんな仕事してたんです。その中の一つに芸能界の仕事してたことがあって、もう名前も言っていいと思いますけど、あの松山ケンイチさんのインタビューをすごく担当してた時期があって、でも1回目に取材した時にあの本当に好きになっちゃったっていうか、もう本当にその松山ケンイチさんっていうよりは一人の人としてなんか好きになっちゃって、絶対いけないことなんです、こんな職業で。でもなんかまだ出始めのマツケンで、でなんか私、あ、なんかマネージャーさんに取材とあのカメラ写真の間にね、あのすいませんとか言って、私本当松山さん今日お会いしてもう大ファンになりました、本当素晴らしい俳優さんですねってマネージャーさんに本当に言ったの、心から。なんか私本当好きですこういう方とかって言ったら、そのマネージャーさんが 松山くんが向こうからトイレから来たのよ、こう手拭きながら。そしたら、松ケン、この人あんたのこと好きだってって言ったの。わかる？あんたのことこの人好きだってよって言われて、私もう顔真っ赤になって、その瞬間にね、恋に落ちたの。わかる？そういう風に言われると好きになっちゃうのよ。で、もその後の写真撮影も素敵だし、もうその後、まあ大体ね、そうやって取材するような人はみんな素敵なんですけど、なんか意識しろになっちゃって。でも、もちろんそういうの出さずにね、あの、生きてきましたよ、今までも。もう、今そういう取材もなんかお会いしてないけどね、もう今だ、立派なパパにもなられてさ。その時に、私がやったことは軍手じゃないんです。私はね、松山くんがね、絵本が好きだったんですよ。それで、ね、毎回絵本持ってってた。でもね、今やね、小雪さんとの子供の間で読まれてる。わかんないけどね。まあ、ってことです。まあ、何が言いたかったっていうと、私も、その、いけないよ。恋愛はいけない。そこの場所では。そんなのもうバレたら仕事来ないですよ。だけど、まあ、なんとか、まあ、ライターさんとしてもね、覚えられたいなと思って、あ、絵本のライターさんだって。んで、まあ、いつか松山くんも絵本を作ってみたいって昔おっしゃってたんですよ。だから、それのためにもなるといいなと思って、絵本を毎回、面白い絵本を持って行って差し上げてました。
なるほど。そうか。どういうことなんでしょうねつまりはやっぱ好意を恐れずに素直に見せていくっていうことですね。
そうだと思う。
で、傷つくことを恐れないっていうことですね。
傷つくことを恐れないのも本当に重要だと思います。なんかもう本当なんていうか、だってみんな本当元は子供の時はなんかそれやっぱ、まあ、恋愛で傷ついたりとかするから、どんどんだんだん傷つくのを恐れてとか、あとなんかそういうトラウマとかでそういう風な予防線を張っちゃうけど、でももともとみんな天真爛漫でさ、生まれた時はで、なんか誰からも愛される存在でしょ。でやっぱその感覚を思い出すっていうか、でそんな状態でいても、なんか私はちょっと、まあ、あなたとは付き合えないとか言われたら、そうみたいな、まあ、それで、なんか全然いいと思うんですよ。なんかだから、女性の方で、私モテないとか、なんかそういうこと言ってるのは、ちょっと僕は意味が分かんないというか、だって、もう、女性なんだから、もうね、いくらでも。もう女性ってだけでもうね、モテるっていう、なんていうね、男がさ、いくらでもいるんだからさ、なんかみんな好きだと思うんだけど、
ね。まあまあ、それを言い換えたら男だって同じでさ、だから人間だったらみんなから愛されるでしょって福太郎さん言いたいんでしょ。いや、でほら、女性が女性が好きな人もいるし、男性が男性好きな人もいるから、まあ、このね、ジェンダー的にはあれなんですよ、その、いろんな意味での男女ってことで今言ってるんですけど、ね。だから、でも もさ分かっちゃいるけどできないわけじゃんね、ももこさん、
うん、そうなんです、分かっちゃいるけどやっぱちょっとね臆病になってしまいますが、でも今話を聞いてたら、まあ、じゃあ私は黄色が好き、ブドウが好き、
黄色が好き、
ブドウが好き、まあパンが好き、あなたが好きみたいな、なんかそういうぐらいでいいのかなみたいな、そうそうそう思いました。
今までは、
今までは、うん、黄色好き、ブドウ好き、パンが好きっていうのと、あなたが好きっていうのは完全に別で、もうそのあなたが好きっていうことがなんか自分にとってのなんかちょっと事件すぎるというか、一大事で、なんかこれを失敗したら本当に傷つくみたいな。でも別にパンもブドウも、ね、黄色も好きでも別に何も、ね、傷つくことはないっていうか、好きなんだから好きでいいわけで、それぐらいでいけばいいんだなって思いました。
それぐらいでいいんですよ、
うん、難しく考えるね、うん、で別にブドウが私のこと好きじゃなくても気にしないですしね、うんうんうん、そうそう、それぐらいの気持ちでいけば、うん、じゃあ今度あのお茶行きましょうとか言って、うん、軽いぐらいでね、
そうそうそう、
軽く行けば断られても傷つかないですしね。
だからその傷つくっていうのをもう、あのなんていうか、自分の選択肢に入れなきゃいいんじゃないですか。そんな視野に入れないっていうか、
辞書に入れない、
辞書に入れないもん、うん、だってそんなもう断るぐらいなんだから、うん、もうそいつはもうバカだと思ってだから そしたら傷つかないし、うん、
福太郎さんの辞書には傷つくっていう辞書、あの言葉はないんですか？
いや多分ありますけどありますけど、まあでもね、うん、まあでも人間同士がね好き嫌いなんてもうそんなのは。
福太郎さん振られたことあるの？
うん、ありますあります、もちろんもちろんもちろんあります。
泣いた？
泣いたこともね、それはいくらでもありますよ、まあ、
泣いたってみんなやってんじゃん。
いやそうですよ、
だからあんまり気持ちが、うん、重くなって一人で妄想となんかこう葛藤を広げる前に、ね、その前にさらっと言って、あの確認しようってことですね。
そうですね。
重すぎるようになる前にね、あ、好きだなって思ったらもう誘うみたいなぐらいでね。
いいんじゃないですか。
いいですかね、それでね。
まあやっぱその。わかんない、その引き寄せの法則がこれが合ってるかわかんないですけど、やっぱその恐れちゃうとやっぱそっちの方やつを引き寄せちゃうから、なんかそのそれよりももっと強く自分の視野とか思いの中にうまくいってる方を、まあなんだろう、まあなんね、フォーカスしてお おらかにやってったら、うん、もう必ずうまくいきますし、うん、最初のね 1,2 回ダメでも、まあもっといいのがいいんだなって、
うん、いい練習になったみたいな、
そうそうそうそう、
次だな本番はみたいな
そうそうそうそうそう
今ちょっと軽く、じゃあお茶パッと誘おうかみたいな人いますか？
ちょっと、でも結構もうそこら中でできそうっていう気持ちにはなってるんですよ。
いいじゃんいいじゃん。
なんかやっぱ重くなる前にっていうのを考えると、もう時間がないって思うんですよね。すぐ重くなっちゃうから気持ちが憂鬱になっちゃって、
憂鬱になるの？楽しくなるの？盛り上がってこないの？
盛り上がるっていうか、もう想像しすぎてなんかもう変なシミュレーションまでしてきちゃって、もう嫌になっちゃうんですよ、その誘うのも。だからもうそうなる前に、もうそのモードに入る前にもう行かないとって思って、だからあ、いいなって思ってから1ヶ月もしたらもう遅いのかもしれない。ね、妄想が過ぎちゃうから、もうあ、よしって思ったらもうね、やった方がいいのかもしれないですね。
そうやって考えるとみんな結構考えすぎなのかもね、いろいろごしゃごしゃと。どうですか？
いや、そう思います。
あのね、ここの服部夫妻、まあ一緒にして申し訳ないんですけど、福太郎さんとミレイさんはあまり深く考えてません。それでね、まあパッと結婚したかも分かんないね。これいろいろ考えてたら結婚できないから、まあ、結婚だけがゴールじゃないけど、カップルになるのってね、私もう結構浅かったかも。 これ私福太郎さんに結婚のことを言った時に私から言ったんですけど、あのアルバイトと私当時社長だったから、これはもう社長が手ごめにしたと、アルバイトをね、もしくは先生と生徒だから、先生が生徒を手ごめにしたっていうのはやっぱ良くないし、他のスタッフもいたからね、あの人たちなんとなく付き合ってるんじゃないってなったら嫌だなと思って、だからあの付き合うんだったら会社辞めてほしい、で一緒になるんだったら結婚しましょうって言ったんです。うん、たら翌日だよ、もう結婚しましょうって言ってきたもん、福ちゃんがね。早かったよね。でもその時に、あ、これでダメだったらもういいやって気持ちだった。だからそれはそれだな、まあ、縁がなかったんだなっていう爽やかな気持ちだったよ。
あとその桃子さんがそのやっぱその気になる男性と一緒になった時に、あ、ねえ、私と一緒になったら絶対2人ともさらに幸せじゃないみたいな風に、これなんかちゃんと思えてることがなんか重要のような気がして、うん、だからそう思ってるとね、それが絵になってるんで、その絵をずっと見てれば男性もその絵をね見るようになるかもしれないし。
ちゃんはでもさ、そのいわゆる逆ナンされてさ、怖くなかったんですか？服部美玲が告ってきたぜ、やべえ、ちょっとおいおい待ってよみたいなのなかったんですか？
いや、まあ、僕完全に押されまして、それは押された、うん、今も押され続けてるけど
さっき否定してじゃない？
え、
さっき否定
してる、押され、いや分かった分かった、いやいやいや、押されてるけど僕もちゃんと押し返してるっていうふうに言ってる、
ね、
う
ん、結構ね、私生活で押し返されてるんですよ、
うん、常に圧は感じてますよ、それは感じて、でも大丈夫、大丈夫、それ楽しんでるから、うんうん、はい、でそれは押されたけど、うん、でもやっぱり、うん、なんか、うん、
放送事故じゃない
ですか。うん、なんか、なんだろうな、なんて言ったらいいの、まあでも結婚してみようと思ったかな。
っていう感じで繰り広げられてきました平松桃子さんと服部福太郎さんの恋愛トークなんですけど、どうなんですかね、これ皆さんね、いろんなパターンがあると思うし、でも結構長い間彼氏がいないとか結婚したいという人も多いんですよ今。だから来年ね、みんなでフェスでもやって、また前にやったあの大合コン大会をねやりたいなってちょっと思ったりもしてるんですけど、まあ回数をね重ねるっていうことも大事かもしれないし、まあ、あとは、まあ、私も偉そうなこと言えないんですけど、いろいろ数々のね、もう本当おびただしい数の失敗がありますから、あの遠い目になっちゃいますけど誰でもいいっていう気持ちが大事かも、あのいい悪い意味じゃなくてね、そのこれを言ったらそんなわけないって言った人いたんだけど、あの合コンの会場でこの間、その誰でもいいって、そんな私そんな誰でもいい一人じゃ嫌ですみたいなこと言った女性がいるんですけど、私はそうかなと思うんだよな、なんか誰でも同じかなっていう気持ちでいれば気が楽じゃないですかね。
うん、分かりました。こうして話してる間にもいろいろ思うところありまして、やっぱりとにかく自分のことも相手のことも決めつけないっていうのが大事だなと思いました。なんか私ってこうだから、私は自分から行けないからとか、行ったことがないからとか、あの人はこういう例えばギャルが好きだろうとか、なんか勝手にこっちが決めつけて、この人はこういう人なんじゃないかって思ったりとか、私はこうだから行けないとか、なんかとにかくそういう自分の中で勝手に思い込みを取り払って、あ、でも私結構逆なんとかいけるタイプかもとか、なんかこうなのかもとか、今日はこうなってみようかしらぐらいな感じで、相手のことも何も分かんないって思っていけばいいのかなって思いました。うん、うん、
あと、あ、そうだね、あとは、うん、あのそのでもね、桃子さん普段言ってるよ、今日の服部さん可愛いですねとか、それを男性にもやる、うん、なんか今日福太郎さんのこのなんかおひげがキュートですねとか、ちょもやまさんのそのなんかあの素敵な、随分素敵なトレーナー着てますねとか、 そういう風にこうなんかいいところをいつも見つけて褒めてて、あとはさっきなんかボディタッチもいいって言うからまあちょっとボディタッチを好きな人にはしたり、あとねエコひいきをする、エコひいき結構みんな好きですよ、ちょっとこうひいきをちょっとするとか、だから好意をもう出す、なんかそれがポイントかもね。はい、福太郎さんが平松さんに何かあのおすすめしたい読み物があるっていうんで、福太郎の突然ですが朗読タイムです。
これあの次のおすすめですね、あのご紹介しようと思ってたんですけど、眠りながら成功するっていうあのマーフィーの博士、マーフィー博士のマーフィーの法則のね、あのなんか最近これも僕読み、これ母親に紹介されて多分高校か大学の時に一回読んで、それからまたあのその時は全然意味が分からなかったんだけど、今なんか読み返してみたら結構面白いことがいっぱいあって、その中に理想的な夫を引きつける方法っていうのがありまして、ちょっと読みますね。素晴らしいテクニックを次に紹介しましょう。夜自分のアームチェアに腰を下ろして目を閉じ、緊張をほぐして体をくつろがせ、非常に静かに受動的にまた受容的になりなさい、自分の潜在意識に話しかけてこう言いなさい。私は今正直で真摯で誠実で平和で自分、幸福で繁栄している男性を私の経験の中に引きつけております。私が尊敬するこのような諸性質が今私の潜在意識の中に沈んでいきつつあります。私がこのような諸性質に思いを潜めている間に、これらは私の一部になり潜在意識的に具現されていますというものなんですよね。
うん、なるほど。
はい、あとなんか困りまして、私はこの男性の平和と幸福に貢献できると確信しております。私、彼は私の理想を愛します。私もまた彼の理想を愛します。彼は私を勝手に変えようとは思わないし、私も彼を変えることを望みません。相互の愛と自由と尊敬があります。このようにあなたの潜在意識に考えを吹き込むことを実行しなさい。そうしますとあなたは自分が心の中でいろいろ考えた諸性質、諸特徴を持った男性を自分に引きつけて喜ばれることでしょう、という。
早速今夜から唱えたいと思います。
これ多分あの加藤先生のね、あの恋愛呼吸、あのミネさんと一緒に書いて、恋愛呼吸も同じことだと思うんですけどね、あの呼吸で、潜在意識をきれいにして、そこに、こういう願望を入れ込むという感じですかね。
私もあの恋愛呼吸やった時に、潜在意識きれいにして、その敏郎先生がどっかデートに行くっていうシーンがあったので、まあ、詳しくは中央公論新社の、 あの恋愛呼吸って本に書いてあるんですけど、で鎌倉かどっか旅行行くとかいろいろやったんだよね。でその時全然どの特定の男性も浮かばなかったの。2回目ぐらいに呼吸やった時に3人ぐらい身近な男性が出てきたんですよ。でこの人意識してるかなみたいな人が出てきて、2人目福太郎さんだった。で、ね、4WD の車で私を送り迎えしてるのが見えた。今乗ってる車
4WD。 すごいすごい、やるっきゃない
ということですね。もうあっという間にね、時間が経ってしまって、まだまだお話ししたいんですけれども、キンキンのことでは、ちょうどこの、日めくりコンシャスプランカレンダー2018年のものと、それから私の手帳が11月11日全国で発売です。ありがとうございます。そうなんですよ、今年のね手帳とカレンダーすごくて、手帳は本当に来年からしばらくこう混沌とした大変な時がある部分ではね、ある側面ではすごいありそうだなと思って、すっごい皆さんに元気でいていただいて、さらに皆さんの内なる輝きに気づいていただこうと思って、金色2色っていうね、ものにしました。あと平松さんがね、大変な時に気づいてくれた、したエミールクエ、前回前号でねお話ししたエミールクエのワークも 載せさせていただきました。本当平松さんありがとう。本当にそれでね、皆さんがすごく元気になると思います。今日このメルマガを手伝ってるチョモヤマさんもエミルクエアってすごい元気になりましたよね。なんかね、本当みんなが進展するエミルクエアを毎日唱えたらどうですか、チョモヤマさんね。大きくうなずいていますけど、毎晩やってるんですか、毎朝、今も、今もやってるって。だから、なんだっけ、あらゆる面でますます私は良くなっていきますっていうのを朝晩唱えるワークとから始まって、本当に2018年の手帳はパワフルなんで、ぜひワークとかエッセイをやっていただきたいなというふうに思っています。あとね、この手帳とカレンダーの発売に伴って11月26日は京都ほほほ座、それから12月3日が、梅田津田屋店、ごめん、名前がちょっと間違ってたらすいません。梅田にある津田屋書店、あ、ごめん、書店だ、ごめんね。梅田津田屋書店で、サイン会とかトークショーとか公開質問会とかそれぞれいろいろありますので、もうこの放送がある頃にひょっとしたらお席がいっぱいだったらごめんなさい。でも関西に行きますので、皆さん遊びに来ていただけたらと思います。でもう行っていいと思うけど、12月9日は美濃で、コズミックワンダー の展示とともに、コズミックワンダーの代表の前田幸則さんと、あとスペシャルゲストに星野坊主さんという方をお迎えして、お話をしたいと思います。すごく来年以降の地球について、来年以降の地球について話す、どうなるでしょうか。そういう面白いお話をしたいと思ってますので、またぜひ遊びに来てください。じゃあ、お便りは、インフォ の皆さんにお送りしているメールから、送っていただきたいんですが、ラジオネームとどこに住んでらっしゃるかとか、もし差し支えなかったら職業、でもなくてもいいです。お仕事じゃなくても、こういうのが好きとかこういうの趣味ですとかっていうのがあれば送ってください。じゃあ今日もこんなところで、美濃にありますマーマーマガジン和室畳スタジオからお送りしました、服部美玲の好きに合わせて、また、次回お会いしましょう。皆さんありがとうございました。